As we go through the Word of God, we're on 1 Kings chapter 3.
ずっと学んでいますけれども、今朝は第一列王記3章に入ります。
Okay, let's read verses 1 through 3.
では第一列王記3章の1節から3節を日本語でお読みします。ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていた。
Okay. In those days, the pagan religions had a practice of worshiping on the high places.
当時、この異教の人々はですね、高いところ、高きところで、礼拝をしていました。
They would worship their gods, and on the hilltops, they would often plant groves of trees or have these spaces dedicated to worshiping their pagan gods.
それぞれ、の異教の神々を、礼拝するためにですね、小高い丘の上で、木がたくさんあるようなところ、その場所があるようなところで礼拝をしていました。
And when Israel came into the land, one of the things God commanded was that they destroy these. He didn't want them influenced by these high places.
神がですね、このイスラエルの民が約束された地に入るときに、言われたのは、そこにあるそういった異教の神々の、礼拝する場所というものを完全に滅ぼすようにと、それによって彼らが影響を受けないようにということを、言われました。
In Deuteronomy chapter 12, verses 2 through 5, the Lord through Moses spoke about this.
新明記の中に、そのことがモーセによって、伝えられています。
And he said, You shall utterly destroy all the places where the nations which you shall dispossess serve their gods, on the high mountains, on the hills, and under every green tree. You shall destroy their altars, break their sacred pillars, burn their wooden images with fire. You shall cut down the carved images of their gods and destroy the names from that place.
新明記の12章ですね。12章の、2節から5節のところに書かれています。あなた方が所有する異邦の民がその神々に仕えた場所は、高い山の上であっても丘の上であっても、また青々と茂ったどの木の下であっても、それをことごとく必ず破壊しなければならない。彼らの祭壇を壊し、石の柱を打ち砕き、アシェラ像を火で焼き、彼らの神々の彫像を粉砕して、それらの名をその場所から消し去りなさい。あなた方の神主に対してこのようにしてはならない。ただあなた方の神主がご自分の住まいとして皆を置くために、あなた方の全部族のうちから選ぶ場所を訪ねて、そこへ行かなければならない。
Now, at this time, the temple had not been built yet.
この時ですね、まだ、神殿は建てられていませんでした。
However, these places that they went and worshipped the Lord, the true God, but they worshipped at these same high places that the pagans used to worship at, and it would later become a snare to them.
で、人々はですね、この異教徒の人たちが、礼拝していたその場所で、高きところに行って、彼らの神に、自分たちの神に、礼拝を捧げていたわけですけれども、後になってそれが彼らにとっての罠となっていきます。
And the Lord wanted them to make a clean break from this worship of idols. He didn't want any of the old pagan religions finding their way into to worship of Him.
主は、実は本当にそういった場所をですね、この異教徒が、礼拝していたようなそういった場所や行いというものを完全に滅ぼすようにと求めておられました。
And in verse 3, it says, And Solomon loved the Lord, walking in the statutes of his father David, except that he sacrificed and burned incense at the high places.
3節のところに、ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし、 彼は高きところで生贄を捧げ、香を焚いていたと言います。
サロモン walked as his father David had, except that he sacrificed and burned incense at the high places.
ソロモンは、父ダビデと同じように歩んでいましたけれども、ただしとあるように、この高きところで生贄を捧げ、香を焚いていました。もしこの正しいという言葉が出てこなければもっと良かったんですけれども。
ダビデ
という人はたくさんの罪を、たくさんの失敗を犯しました。私たちも学んできましたけれども、彼は完璧というには程遠い人でした。
But there's one thing you can say for David. He never compromised on serving the Lord. The Lord was his God.
けれども、一つだけ彼に関して言えることがあります。それは、彼は決してこの主である神から、離れることはなかった。神以外のものに仕えるということは決してなかったということです。
David never turned to another God, never even came close to compromising that and to serving another God.
決して他の神々に来たりとかですね、そういった神々を拝もうとするようしそうになったことすらありませんでした。
And so there was never a doubt that David served the God of Israel. That was his God.
ですから、ダビデがこのイスラエルの神に仕えていたということは、もう全く疑いの余地がありません。
And it's because of this that David would become the standard by which all other kings are judged.
そのことの家にですね、ダビデは、このある基準となります。他の王が、これからの地に出てくる王たちがですね、この裁かれていく時のその基準となっていきました。
And we'll see that when there's a king that comes up in the book of Kings, they'll say, well, he walked like David or he didn't walk like David. David is the standard.
この列王記をずっと見ていきますと、それぞれの王がですね、ダビデのように歩んだとか、ダビデのようには歩まなかったとか、彼がこう基準となっていきます。そして多くの王が、この様々な偶像に影響を受けていきますけれども、ダビデは決してそのようなことはありませんでした。
You know, I don't think it's really as hard to please the Lord as we may think.
主をですね、喜ばせるということは私たちが思うほどそんなに難しいことではないと私は考えます。
What the Lord wants is to be your God.
主が望んでおられるのはあなたの神となりたいということです。
And he doesn't want you to have any other gods.
そしてあなたに他のどの神も持ってほしくないと。
And you know that's very reasonable.
それはとても理にかなったことだと思います。
Because we understand this from marriage.
それは結婚ということを考えるとよく理解できます。
It's reasonable for my wife to expect me not to have a relationship with any other woman.
私の妻がですね、私に対して私が他の女性と何かこう関係を持つようなことを望まないということは、それは当然のことだと思います。
And this is just what God wants. He wants to be God. He alone wants to be God.
同じように神は皆さんの本当に唯一の神でありたいと願っておられます。
Now, many people compromise on things when they're influenced by other people.
で、多くの人たちが、他の人から何か影響を受けてしまうと妥協をしてしまいます。
One of the stories in the Bible that so amazes me.Was when Moses was up on Mount Sinai, just after the Lord had delivered them from Egypt.
聖書の中のある話で、私は本当に驚くことがあるんですけれども、それは、モーセがですね、神に呼ばれて山に登っていた時のことです。
And while he's up there, it's just kind of unbelievable, but Aaron and the people make this golden calf.
で、このモーセが、山にいた間にですね、アロンとその他の人たちが金の子牛を作ってしまいました。
And why did Aaron do it?
なぜアロンはこんなことをしてしまったんでしょうか。
He was afraid of the people.
彼は人々を恐れてしまった。
I mean, it was quick, just like that. Immediately, whoa, where is this guy Moses? Well, we need a God. And just the influence of the other people, they quickly moved into idolatry.
もう本当に瞬時にですね、モーセはもう山へ行ってしまって、どこへ行ってしまったかわからない、私たちには神が必要だと言って、そして、もう本当にすぐにこの偶像を作ってしまいました。
And many, many people in the Bible did the same thing.
で、聖書の中にもたくさんそのようなことをしてしまった人たちの話が出てきます。
But not David.
でもダビデは違いました。
There was never a question who his God was.
ダビデの神は誰であったかというところには、もう疑問の余地があります。
And when I was thinking about this, I was thinking, you know, we can do that. Each of us can have this faith that David has.
私たちも、実はこのダビデが持っていたのと同じような信仰を持つことができます。
You may have your weaknesses. You may have faults. You may have many of them.
皆さんはもしかしたら弱さを持っておられるかもしれませんし、たくさん失敗をしてきてしまったかもしれません。
And it may seem hard, you know, you're trying to live right, but it's really hard.
正しく生きようとすることが本当にもう難しいと感じているかもしれません。
Maybe I'm trying to be a good father, you know, but it's hard or whatever.
良い父親になろうとしてるんだけれども、でもなかなか難しくてできないとか。
But this thing, this one thing of choosing the Lord as your God, that's not something that's beyond you that you cannot do. That's something each one of us can do.
でもこの一つだけ、神を自分の神とするということ、それは皆さんがそのもう手の届かないような出来事ではことではなくて、本当に自分が選ぶことのできることだと思います。
Just to say, Jesus is my Lord. That's it. I have decided to follow Jesus.
ただ本当にイエスが私の主です。私は彼に従うことを選びましたというそれを言うだけです。
And I'm not going to compromise that.
そのところにおいて私は決して妥協はしません。
And even if people around me compromise, I'm not going to because I made up my mind.
もし私の周りの人たちがみんな妥協してしまったとしても、私はもうそういう決心をしましたから、妥協はしません。
Okay, let's go back to this story, verses 4 through 15.
では4節から15節をお読みします。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の生贄を捧げた。その夜、ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた。あなたに何を与えようか、願え。ソロモンは言った。あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心とを持ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。我が神、主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか。この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう。またあなたの父ダビデが歩んだようにあなたも私の掟と命令を守って私の道を歩むなら、あなたの日を長くしよう。ソロモンが目を覚ますと、なんとそれは夢であった。そこで彼はエルサレムに行き、 主の契約の箱の前に立って全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を捧げ、すべての家来たちを招いて祝宴を開いた。
So, God spoke to Solomon in a dream.
神はソロモンに夢の中で語られました。
And we see that in the Bible,
聖書の中にもたくさん神が人々の夢の中に現れて語られるところがあります。
And he still speaks in dreams today.
今日でも神は夢の中で語られます。
Some people, have that experience.
ある人々はそのような経験を持っています。
In, that prophecy in Joel said that old men shall dream dreams.
預言者ヨエルはこのように言いました。年寄りは夢を見る。
So, maybe I'll start dreaming here.
But God
comes to Solomon and he says to him, "What shall I give you?"
神はソロモンに私は何を与えようと聞かれました。
What an opportunity! What a great opportunity!
なんという素晴らしい機会でしょうか。
What would you do if you were offered? What do you want?
もしそのように皆さん尋ねられたら何を願うでしょう。
Anything.
何でもいいんですよ。
You know, it reminds me of the story I heard of this guy who his wife had bought this kind of antique and brought it home, and he was sitting there looking at it.
ある話を思い出しました。ある人の妻がですね、なんかちょっと古い骨董品の壺を買いました。
And as he was holding, it was like a vase or something. He's holding, but all of a sudden, out from it appears this genie.
でその夫がですね、その妻が買ってきた壺をこう、まあ、眺めていたらば、突然ですね、そこからジニーが出てきました。魔法使いが出てきました。
The genie said, okay, you know, whatever you want, you can have three wishes, and whatever you want, I'll give to you.
でそのジニーがですね、何でもいいから3つ願い事を叶えてあげると言いました。
The guy thought, wow.
でその男はですね、すごい、これはすごいと。
But the genie said, there is one thing.
でもジニーがそこで一つだけこのように言いました。
Whatever you get, your mother-in-law gets twice as much.
あなたが願うこと何でも、実はあなたの義理の母親はその2倍もらえることになる。
And the guy said, okay.
でまあその男はですね、分かりました。
So what's your first wish?
じゃあ最初の願いは何だと。
He said, I'd like $100 million.
私は1億円欲しいです。
And he's the genie said, "Okay, you understand your mother-in-law gets 200 million."
ジニーは言いました。あなたがそれを1億円願うんだったら、あなたの義理の母親2億円もらうんだよ。
And he's okay.
わかりました。
And immediately he gets $100 million.
ね、その瞬間は彼は1億円を手にします。
And his mother-in-law gets $200 million.
義理の母親は2億円手に入れます。
And then the genie said, "Okay, what's your second wish?"
でジニーがじゃあ2番目の願い事は何だ。
And he said, "Okay, well, I'd like a big house on 20 acres and have 20 servants."
私は本当に大きい家が、もう2000坪ぐらいの大きい家に20人ぐらいの使用人が欲しい。
And the genie said, "Okay, but now you do understand that your mother-in-law is going to get twice as much."
で、ジニーが分かった。でも、お前の義理の母親はその2倍もらうことになるんだぞと念を押しました。
The guy said, "Nah, it's okay."
でその男は、いいですよと。
And there he got it, a big house, 20 servants.
で彼は、まあ、非常に大きな2000坪の家に20人の使用人を得ました。
And there, his mother-in-law gets a bigger house.
でその義理の母親はそれよりももっと大きな家を。
40 servants.
40人の使用人ですね。
And so then the genie comes to him and says, "Okay, what's your third wish?"
でジニーは、じゃあ3つ目の願い事は何だ。
He said, "I want you to beat me until I'm half dead."
私を半殺しになるまで撃ってくれと。
Anyway, I heard that and I thought it was kind of funny.
ちょっと日本語だと難しかったかな。
It was a pastor that said that, so anyway, it was a
母親は倍いるということなので、半殺しということは。
But anyway, The point is, many people, if you ask them, "What do you want?" You can have whatever you want. Most people would probably think of something from themselves.
で、まあ、今のは冗談なんですけれども、多くの人たちがですね、何でもいいから何か願いなさいと言われたときには、 大抵の場合は自分自身のために何かを願うと思います。
And yet the Solomon says in verse 9, give your servant an understanding heart to judge your people.
でもソロモンはここで9節にあるようにあなたの民を裁くためのその聞き分ける心を与えてくださいと言いました。
He wanted an understanding heart.
この聞き分ける心、理解できる心を欲しいと言いました。
Interestingly, the word there for understanding means to hear intelligently.
でこの、聞き分けるという言葉ですね、英語だと understanding という言葉ですけれども、これは、こう聡明に聞くという意味があります。
To hear intelligently. The idea is that you hear, hear from God.
この聡明な心を持って聞く。つまりは、神の声を、御声を聞くという。
Solomon didn't want to just be smart, you know, so that he could be known as a smart guy and, you know, everybody would be impressed with him.
ソロモンはただ単に自分がこうスマートな賢い人間になりたかったわけではありません。それによって周りの人たちがあの人は賢いなと思われるたかったわけではありません。
He wanted to have wisdom so he would know what God wanted him to do.
彼は知恵を求めていました。それによって神が彼に求めておられること、何をするべきかということが分かるためです。
And this pleased the Lord.
でそのことが主を喜ばせました。
And you know, it always pleases the Lord when we ask for wisdom.
私たちが神にその知恵、神の知恵を求めるとき、それはいつも主を喜ばせることになります。
Whenever we come to the Lord and we confess, Lord, I don't know what to do. Please show me what to do. This pleases Him.
主の前に出るときに私たちがいつもですね、もう私はどうしたらいいかわかりません。教えてくださいと告白する、それが神を喜ばせることになります。
In James 1:5,
ヤコブの手紙の一章の五節です。
It says, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him.
ヤコブの手紙の一章五節。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、この人、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。
Notice it says, without reproach.
ここで咎めることなくというふうに書かれています。God is not going to respond to your request for wisdom with reproach. 神は決して私たちが知恵を求めていくときに咎めるということはなさいません。
It's not going to be like God's going to say, "What? Why are you asking that? You know, how long have you been a Christian?"
神は決してですね、何を願っているんだ、何年をあなたはクリスチャンをやってるんですか。と言われることはありません。
No, the Bible teaches that God is pleased to give us wisdom. He's happy to do it. He wants to do it.
聖書は言っています。神は私たちに本当に喜んでこの知恵というものを与えてくださいます。
Especially when we want to know how we should be serving Him.
特に私たちがどのように神に仕えていったらいいかということを知るためには本当に特に神は喜んだということです。
I would go further and say that it displeases God when we don't ask.
そしてさらに言うならば、もし私たちがそれを求めていかなければ、それは神を喜ばせていないことになります。
If we live and act as if we don't need His wisdom, it's really displeasing God.
まるで私たちがもう神の知恵なんか必要ないと言っているかのように、まあ、態度を持つということは神を喜ばせることにはなりません。
Because you know, just like Solomon, we're not kings. None of us in here is a king, but we need wisdom from God.
私たちはまあソロモンと同じように王様になっているわけではありませんけれども、王になるわけではありませんけれども、でも彼と同じように神の知恵を必要としています。
But the Lord was pleased, it said, because Solomon didn't just ask for himself.
ソロモンは自分自身のために願ったわけではないので、そのことが主を喜ばせました。
He was concerned about running his kingdom.
彼は自分の王国をどのように支配していったらいいかということに、まあ、注意を向けていました。
And so the Lord answered that he gave Solomon the wisdom, and then he also gave him personal things.
ですから神は彼にその求めた知恵を授けられ、そしてまた、彼の個人的なものも必要も与えました。
He gave him riches and honor.
彼は、神はソロモンに対してその富とまた、繁栄というものを与えられました。名誉を与えられました。
It reminds me of Matthew 6:33 when the Lord Jesus said, Seek first the kingdom of God and all of his righteousness and all of these other things are going to be given to you as well.
イエスの言葉、マタイの福音書の6章33節にあるイエスの言葉を思い出します。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。
And just like Solomon, the first concern of his was the kingdom. The Lord Jesus says, Be concerned first of all, seek the things of the kingdom.
ソロモンも同じようにまず最初にこの王国をについてを考えました。どのようにその王国を治めていったらいいかということを考えました。
Make the kingdom of God the
同じようにこの神の御国というものをまず最初に第一とするということです。そうするとそれに伴って他のすべてのものが加えて与えられます。
oftentimes we can get it backwards. We get really concerned with these personal needs we have, and oftentimes they just occupy our minds, and maybe our prayers are just all about them.
でもしばしば私たちはですね、逆に順番をしてしまいます。ついつい自分のこの必要というものを考えて、それを祈り求めてしまって、私たちの心はその自分の必要のことで、まあ、いっぱいになってしまいます。
And we give little, we have kind of little left, we kind of give little attention to the kingdom, things of the kingdom.
そしてなかなかこの神の御国のことについてはこう意識を持っていくことがなかなかできません。ですから私たちはその順位を正しく持つということに注意を払う必要があります。
Solomon says, I am a little child. I don't know how to go out and I don't know how to come in.
7節のところでソロモンは、私は小さな子供で出入りする術を知りませんというふうに言いました。
Now, Solomon at this time was a grown man.
この時、まあ、ソロモンはもうすでに成人した大人です。
We know, from the book of Chronicles, his son Rehoboam was already born. He was a father.
歴代史を見ますと彼の子供のレホブアムという人はもうすでにソロモンが王になった時には生まれていたことがわかります。ここで、言おうとしているのは彼はこの霊的な謙遜を、まあ、表しているということです。私は自分の力では何もできませんと。
And you know, that's really a good place to be.
これは本当にとても素晴らしい状態だと思います。
To be humble.
このへりくだるということです。
It's okay for a parent to admit, I don't know how to do this.
私はもうどうやって子供を育てたらいいか分かりませんと親がですね、それを認めるということはいいことです。
Lord, show me what to do.
主よ、どのようにしたらいいか教えてください。
Whatever your situation, it's okay to be in that situation where you just say, Lord, I don't know what to do.
もしくは、まあ、他のどんないろんなさまざまな状況の中でですね、主よ、私はもうどうしたらいいか分かりませんということは、自分を認めるということはいいことです。
Even at your job, in your relationships.
職場にあったとしても、もしくは何かこう他の人との関係において、
It's a good thing to admit your need for wisdom.
神のこの知恵が必要であるということを告白するということは良いことです。
Because so many of us in this world, we act as if we've got it all together.
なぜならば、私たちの多くはですね、この世でまるでなんかもう自分は何事も心配ない、すべてがうまくいっているかのように振る舞っている人がたくさんいます。
We look around at other people, and other people often are feeling the same way. Everybody's kind of putting on an act. Well, I've got it all together.
そしてまた周りを見ますと、周りの人たちも同じように振る舞っています。同じように私にはもう何の心配もありませんという顔をしてこう生きている人たちを周りに見ます。
And we may think, I'm the only one who doesn't know what he's doing.
そしてその時に、 実は心の中でもしかして自分だけが何も分かってないんじゃないかというふうに心配します。そして誰かがそれを自分のことをがバレてしまったらどうしようと心配してしまいます。ですからもっとですね、なんかこう自信があるように見せかけてしまうということをします。
You know how good it is to be able to go to God who sees you perfectly. You don't have to put on any show.
けれども、もうそんなですね、見せかけのことは何もせずにですね、本当に素直になって神の前に行くことができるということは本当に素晴らしいことだと思います。
And just, he knows you better than you know yourself.
神は私たちが自分を知る以上に私たちのことを知ってい
てください。
そして、そして皆さんが何歳になろうとも神の前にあっては私は本当に小さな子供ですということができます。そして本当に主は喜んで主の知恵を与えてくださいます。
Now we're going to see that for Solomon.It's proven now in these next verses. Let's read verses 16
through 28. で、その、知恵が与えられた、ソロモンに与えられたところを、具体的に見ていくことができます。次の16節から28節をお読みします。その頃、2人の遊女が王のところに来て、その前に立った。1人の女が言った。我が君、私とこの女とは同じ家に住んでおります。私はこの女と一緒に家にいるとき子供を産みました。ところが私が子供を産んで3日経つとこの女も子供を産みました。家には私たちのほか誰も一緒にいたものはなく、家にはただ私たち2人だけでした。ところが夜の間にこの女の産んだ子が死にました。この女が自分の子の上に伏したからです。この女は夜中に起きてはしためが眠っている間に私のそばから私の子を取って自分の懐に抱いて寝かせ、自分の死んだ子を私の懐に寝かせたのです。朝、私が子供に乳を飲ませようとして起きてみると、どうでしょう。子供は死んでいるではありませんか。朝、その子をよく見てみると、まあ、その子は私が産んだ子ではないのです。すると、もう一人の女が言った。いいえ、生きているのが私の子で、死んでいるのはあなたの子です。先の女は言った。いいえ、死んだのがあなたの子で、生きているのが私の子です。こうして女たちは王の前で言い合った。そこで王は言った。一人は生きているのが私の子で死んでいるのはあなたの子だと言い、またもう一人は、いや、死んだのがあなたの子で生きているのが私の子だと言う。そして王は、剣をここに持ってきなさいと命じた。剣が王の前に持ってこられると、王は言った。生きている子供を二つに断ち切り、半分をこちらに、半分をそちらに与えなさい。すると生きている子の母親は、自分の子を哀れに思って胸が熱くなり、王に申し立てて言った。我が君、どうかその生きている子をあの女にあげてください。決してその子を殺さないでください。しかしもう一人の女は、それを私のものにもあなたのものにもしないで断ち切ってくださいと言った。そこで王は宣告を下して言った。生きている子供を初めの女に与えなさい。決してその子を殺してはならない。彼女がその子の母親なのだ。イスラエル人は皆、王が下した裁きを聞いて王を恐れた。神の知恵が彼のうちにあって裁きをするのを見たからである。
So we see that God had indeed given Solomon wisdom.
ここで確かに神がソロモンに知恵を与えられたことを見ることができます。
He'd answered this prayer, this request for wisdom.
神はこの彼の祈りに答えてくださいました。
True wisdom can stand up to a test.
この真の知恵というものは試されたときに、しっかりと固く立つことができます。
Solomon had asked for a hearing heart, an understanding heart, one that hears.
ソロモンは聞き分ける心、理解できる心を与えてくださいとリクエストします。
Now, wisdom is not just knowing a lot of stuff.
知恵というのはただ単にいろんなことを知っているということだけではありません。
Wisdom is knowing how to apply knowledge that you have.
知恵というのは、その知っている知識をどのように適用していくかが分かるということです。
So God gave Solomon the ability to know what to do at the moment.
ですから、神はソロモンに対してその時に何をすればいいか ということを教えてください
ます。There are so many experiences in life we can't really prepare for.
人生の中で様々な出来事がありますから、私たちはそれに全て備えていくことはできません。
I mean, we'd like to.
できればそうしたいですけれども。
It would be nice to know, okay, if this happened, then I would do this. If this happens, then I would do that. But we just can't prepare for everything.
こういうことが起こったらこうしよう、あれが起こったらこうしようと準備したいわけですけれども、でも全てのことに対して備えを持つということは無理です。
We need to be able to hear from God.
私たちは神から聞くことができるようになる必要があります。
A lot of time we may think that we're wise.But our wisdom has never been tested.
多くの場合ですね、私たちは自分は賢いと思うわけですけれども、でも実はその知恵が本当に試されたことがないからです。
I used to be an expert on children.
私はかつて子供に関して本当に自分は何でも分かっていると思っていました。
I was wise. I was an expert.
私はもうベテランなんだと思っていました。子
供
を育てるということもよく分かっているんだと思っていました。もしレストランに行って子供たちが他の子供たちが騒いでいたりしたら、私はそこで何をすべきかということをよく分かっています。
But then I had children.
と思っていました。でも私は実際に自分の子供を持ちました。
And I realized I don't know that much about this.
で、分かって思っていたほど分かってなかったということに気づきました。
When put to the test, I realized how much wisdom I really had.
試された時に私はどれだけの知恵が必要であったかということに気づかされました。
I used to be an expert at ministry, Christian ministry.
私はまたかつてはですね、このクリスチャン関係のこのミニストリーに関して何でも分かっていると思っていました。この人はこうするべきだ、ああするべきだ、全部分かっていると思っていました。
And then I became a pastor, and you know, I don't have a clue.
そして私は牧師になった、なりましたけれども、そこでそんなに分かっていると思ったほど分かっていなかったことは分かります。
You could say the same things in your life.You probably discovered the same things.
皆さんも同じように皆さんの人生の中で同じようなことを経験されているんじゃないでしょうか。
But you know, we have the Lord. The Lord is patient with us.
でも私たちには主がおられて、その主は私たちに本当に忍耐深く接してくださいます。
And when we come to that point where we realize, wow, I don't know, I need wisdom. There, the Lord is pleased to give us wisdom.
そして私たちがもうどうしたらいいかわからない、主の知恵が必要だというところに来たときに、本当に主は喜んでその知恵を私たちに与えてください
ます。
そしてその主から与えられる知恵というのは、本当に試されたときに持ちこたえることができます。
Now, we're going to move into chapter 4, but we're not going to read the first 19 verses.
続けて4章に入っていきますけれども、最初の19節まではちょっと読むのは飛ばします。
Because there are lists of names of people in Solomon's court there.
ソロモンの、まあ、王宮で働いていた人たちの名前がずっと出てきます。
But let's start from verse 20 and let's read 20 through 28.
20節から28節を、4章の20節から28節をお読みします。ユダとイスラエルの人口は海辺の砂のように多くなり、彼らは飲み食いして楽しんでいた。ソロモンはタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王国を支配した。これらの王国はソロモンの一生の間貢ぎ物を持ってきて彼に仕えた。ソロモンの一日分の食料は小麦粉30コル、大麦粉60コル、それに肥えた牛10頭、放牧の牛20頭、羊100頭、その他、オジカ、カモシカ、ノロジカと肥えた鳥であった。これはソロモンがタイガの西側、ティフサフからガザまでの全土、すなわちタイガの西側のすべての王たちを支配し、周辺のすべての地方に平和があったからである。ユダとイスラエルはソロモンの治世中、ダンからベールシェバまで、皆おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下で安心して住むことができた。ソロモンは戦車用の馬のための馬や4万、 騎兵1万2000を持っていた。守護たちはそれぞれ自分の当番月にソロモン王およびソロモン王の食事の席に連なるすべての者たちのために食料を納め不足させなかった。彼らはまた引き馬や早馬のためにそれぞれ割り当てに従って馬のいるところに大麦と藁を持ってきた。
Now, Solomon's dominion stretched over the land. The kingdom was well established.
ソロモンの領土は、どんどんこう全土に広がっていきました。
It was a time of great peace and prosperity.
そして、本当にそこは平和とまた繁栄の時代となりました。
And as you look at this great kingdom that Solomon had, you realize that it was all won by David, his father.
このソロモンの、偉大なる王国を見ますと、実はこれは彼の父であるダビデが、勝ち取っていたものであるということがわかります。
It was because of the wars that David was out and that David fought. It was the because of the blood that was shed by David that Solomon was able to enjoy this great peace and prosperity.
ダビデがこの戦いを戦って、そして多くの血を流してくれたことによって、ソロモンはこの平和というものを今、享受することができています。
And you know, in the same way, we are able to live with spiritual peace and prosperity because of what Jesus, the Son of David, did for us.
私たちもまた同じように、実はこの霊的な平和とまた繁栄の中に生きていることができるわけですけれども、生きることができているわけですけれども、それはこのイエスが行ってくださったことのゆえによるものです。
Jesus shed the blood. He fought the fight.
イエスが血を流してくださって、彼が戦ってくださいました。
He faced evil on the cross in order that we may have peace.
彼が十字架の上で悪魔に立ち向かってくださったゆえに、私たちは今平和の中に生きることができます。
In Romans 5:1 it says, Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
ローマ人への手紙の5章1節のところに、ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。
ソロモンの国の平和と平和And prosperity, it's like a little glimpse, it's just like a little snapshot into what's really coming ahead with Jesus.
このソロモンの、素晴らしい平和と繁栄の、王国というものは、実は、イエスが来られる時のこの将来私たちが目にすることができるその御国をほんの少し垣間見ることができます。
We're going to see Solomon's this time of peace and prosperity. I'm going to do Solomon. It's not going to last very long.
このソロモンの平和と繁栄の時代というのは、ずっと続くわけではありません。
But Jesus's kingdom that he sets up is going to be eternal.
けれども、イエスの御国というのは永遠に続きます。
It's going to last forever.
ずっと続いてきます。
Jesus brings true peace.
イエスは本当の平和というものをもたらしてくださいます。
You know, you can't really have peace unless this problem of sin is dealt with.
私たちはこの罪が持つ問題というものがしっかりと処理されなければ、本当の意味での平和というものを持つことができません。
You know, we hear a lot about peace in the world today, don't we?
今日世界中でですね、平和というものが叫ばれていると思います。
Everybody wants peace.
みんな平和を求めています。
I mean, I'm getting stuff in the mail here at the church a lot, you know, peace stuff.
教会にもですね、たくさんいろんなその平和に関するチラシが、チラシというか何かここが入ってきます。
Nothing to do with the Bible or Christian faith, but I think people just think, well, you're a church and peace is good, so you'd be interested in this.
そういったものはですね、ほとんどが信仰であるとか、聖書に関することではないわけですけれども、でも、教会だから平和に関心があるだろうということで、いろいろとさまざまな平和に関することが送られてきます。
But you know, the real problemThe real reason that we don't see peace in this world is because people don't have peace within themselves.
でも、実は本当の問題というのはこの世に、平和が見られない、その見ることのできない本当の問題というのは実は一人一人の内側に平和がないからです。
They don't have peace with God.
一人一人が神との平和を持っていないからです。
And they don't have peace with other people.
そしてまた他の人々との間に平和を持っていない。
And the problems we see in this world are really just a manifestation of what's happening in people's hearts.
そしてこの世に起こっているさまざまな問題というのは実はその一人一人が抱えている問題の、まあ、現れに過ぎないということだと思います。
And Jesus has the only solution.
そしてイエスだけがその解決を持っておられます。
Because only Jesus can bring true peace.
なぜならばイエスだけが真の平和というものをもたらすことができる方だからです。
Because only Jesus deals with the problem, sin.
なぜならばこの方だけがこの本当の問題である罪を取り扱ってくださったからです。
In Deuteronomy, when there was a law given to the king, concerning the king, there were three things the king was not to multiply.
申命記の中に、王に関する、まあ、立法というものが書かれているわけですけれども、その中にいくつか王が増やしてはいけないものが書かれています。
And one of them was horses. He was not to multiply horses.
そしてその一つが、まあ、馬を増やしてはいけないと法律で定められています。でもここで、まあ、ソロモンが、まあ、その馬を増やしている姿を見ることができます。
You know, the other two things that Deuteronomy 17 says not to do, the king shall not multiply wives, and he should not multiply gold, money.
そしてあと2つですね、あの3つのものを増やしてはいけないと申命記の17章に書かれていますけれども、そのあと2つは、妻とそして、富ですね、金銀を増やしてはいけないと言われています。
So God, this issue of horses, God didn't want the Israel to have confidence in their horses and the confidence that they should have in his strength.
馬を持ってはいけないというのは、それによってその馬に、まあ、要は戦力に、確信を自信を持っていってしまって神に頼らずにそういった力に頼ろうとしてしまうことを、まあ、神は、戒めようとされていたわけです。
You know, a horse and a chariot was kind of like a tank today. It was seen to give them great advantage.
馬とかですね、まあ、戦車という書き方されていますけれども、今日でいう本当の、あの戦車とか、あの軍隊のようなものです。ですから本当に、あの優位になるような
力を表します。Now David, Solomon's father, wrote in Psalm 33:16 and 17.
でも、その父であるダビデは、詩編の中でこのように書きました。33編の16節からです。
No king is saved by the multitude of an army. A mighty man is not delivered by great strength. A horse, verse 17, a horse is a vain hope for safety. Neither shall it deliver by its great strength.
詩編の33編の16節17節。王は軍勢の多いことによっては救われない。勇者は力の強いことによっては救い出されない。軍馬も勝利の頼みにはならない。その大きな力も救いにはならない。
Okay, let's just read the. We'll finish up here, 29 through 34.
では、29節から、34節まで、最後までお読みします。神はソロモンに非常に豊かな知恵と海辺の砂浜のように広い心とを与えられた。それでソロモンの知恵は東のすべての人々の知恵とエジプト人のすべての知恵とに勝っていた。彼はすべての人、すなわちエズラ夫人エタンやヘマンやカルコルやマホルの子ダルグよりも知恵があった。それで彼の名声は周辺のすべての国々に広がった。彼は三千の神言を語り、彼の歌は一千五種もあった。彼はレバノンの杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や這うものや魚についても語った。ソロモンの知恵を聞くためにすべての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国のすべての王たちがやってきた。
So, God gave Solomon wisdom.
神はソロモンに知恵を与えられました。
And we see from this story that it was God who exalted Solomon.
そしてこの箇所から、 神がソロモンを高くしたのだということが分かります。
He wasn't inherently smart.
彼は生まれつき賢かったわけではありませんでした。
And you know, the bad thing about having intelligence is that it often leads people to become proud and self-satisfied.
この知識があるということの、悪いことの悪い点はですね、人々をしばしばこの傲慢に導いてしまう、そして、自己満足を与えてしまうということです。
When in reality, it's the Lord who it's really from the Lord.
でも実際はそういった知識というものは神から来ているものです。
In Corinthians, chapter 8, verse 1,says knowledge puffs up.
第一コリント人への手紙の8章の1節のところに知識は人を高ぶらせとあります。
And this is so true.
これは本当に真理だと思います。
And you know, what's kind of sobering is that this is also true when it comes to knowledge of God or knowledge of the Bible.
そして、本当にその神についての知識とか聖書に関する知識に関しても同じことが言えると思います。真理だと思います。なぜならばこの知識というものは人を高ぶらせる。ですから気をつけなければいけません。あ、私はちょっとなかなかすごいんじゃないのと思ってしまう。
And we should be careful of this.
そういったことに気をつける必要があります。
it's sneaky and the flesh, the flesh just, this is the way of the flesh.
それは、非常に巧妙でですね、肉はやっぱりそういった方向についつい傾きがちです。
but that verse then says, but love edifies.
けれども先ほどの第一コリント8章の1節の続きには愛は人の徳を立てますと。
And that's the right balance. We seek wisdom from the Lord.
ですから、これが正しいバランスですね。私たちは主から知恵をいただきます。
And our greatest desire should be to love.
そして私たちの本当に最も大きな望みというのは、この愛するということ。
To love God and to love each other.
神を愛し、また人を互いに愛し合うということだと思います。
Well, next week we're going to continue on and we're going toLearn about Solomon and his achievements.
続けて来週も、またソロモンが行ったことを学んでいきたいと思います。
Okay, let's pray.
お祈りします。
Lord, we thank you for your word. We thank you for this story, this testimony of you giving Solomon wisdom.
主よ、あなたの御言葉をありがとうございます。あなたがソロモンに与えてくださったその知恵が明かしされているこの話をありがとうございます。
And Lord, we need your wisdom.
主よ、私たちはあなたの知恵を必要としています。
We confess, Lord, in front of you, we're like little children.
あなたの前に私たちは本当に小さな子供のようであると告白します。
And we ask you, Lord, right now, to give us an understanding heart.
そして今どうぞ私たちに聞き分ける心を与えてください。
A heart that hears you.
あなたをの声を聞くことができるその心を。
One that's open to you.
あなたに対して開く心をお与えください。
So that we would know how to live.
そうすれば私たちはどのように生きるべきかが分かります。
That we would know how to just walk through this life.
この世をどのように歩んでいったらいいかが分かります。
And I pray for each of us, Lord, that you would increase our faith.
そしてどうぞ私たち一人一人の信仰を増し加えてください。
And that as we meet, I know each one of us is going to meet some situation probably in this coming week where we don't know what to do.
ここにいる私たちそれぞれがこの新しい週にもしかしたらどうしたらいいかわからないような状況に直面するかもしれません。
And I pray that at these moments you would just prove yourself and prove your wisdom.
そのような時にどうぞ主ご自身を表してくださり、あなたの知恵を示してください。
And help each and remind us, Lord, to look up, to look to you and ask for this wisdom.
そして私たちにどうかあなたを見上げて、あなたに知恵を求めることを思い起こさせてください。
Lord, thank you for, for never leaving us, never forsaking us.
決して私たちを離れず、私たちを捨てないというその約束をありがとうございます。
Thank you for offering to give us wisdom in time of need.
私たちが必要とするときに知恵を与えてくださることを本当にありがとうございます。
私
たちのこの人生をあなたの御手にお委ねいたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。